トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田賀です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
年度末、新年度が近づいてきましたね、はい。この時期はね、歓送迎会などが多くて何かと出費が多い時期です。
そうなんですよ、はい、財布の中が結構寂しくなって。
そうですよね、
はい。
でもね、時にはね、家族で外食も楽しみたいですよね、はい。今週は庶民の味方、回転寿司の話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は激変回転寿司ウォーズと題してお届けします。
まあ、最近外食不況なんて言われますけれども、はい、まあ、その中で数少ない成長ジャンルの一つが105円均一の回転寿司チェーンです、
はい。
スシロー、うん、かっぱ寿司、くら寿司といった3強の売上高はこの10年余りで4倍以上、うん、店舗数はもうすでに1000を超えているんですね、はい。週末ともなるとですね、多くのお店がご家族連れでごった返している感じですよね。
そうですよね、行列できてますもんね、
はい。
でこれに対して数百円の高級ネタも出す、いわゆるグルメ系回転寿司ですとかね、あと105円均一の中堅チェーンというのは生き残りをかけて新しい業態を展開し始めているんですね、うん。回転寿司業界は今、かつてないほどの激変期に入ってるんです、様変わりしている回転寿司の新時代、うまい、早い、安いの裏側に迫ります。
まず事例をちょっとご紹介したいんですけれども、はい、去年7月にオープンした魚べい渋谷道玄坂店、こちらはですね、元気寿司が出店した105円均一のお店です、はい。郊外のロードサイドはもう本当にその先ほど言ったような三強みたいなところが席巻してるわけじゃないですか、はい。まあ、ここをかわして回転寿司の空白地帯と言われている都心に進出するためのモデル店なんですね、
はい。で都心攻略の武器というのはおなじみの回転レーンをやめて効率化した回らない店舗のシステムなんですね、カウンター席だけで白一色のスタイリッシュな内装になってるんですね。で平日の夜に訪れると1人から2人で食事する若い女性やカップルの姿が目立つんですね。で子連れ客が多くて騒がしい郊外店とはね、明らかに違う客層だったんですよね。 お客さんはタッチパネルで好みのメニューというのを注文します。
この魚べいって確か以前チェックマンさんがご紹介してくださったお店ですよね。
そうですね、注文すると3段の特急レーンで1分もかからずに作りたてのお寿司というのが届くわけですね、うん。見えない職人を相手に食べるお寿司のファストフード店という雰囲気なんですよね、特急です。特急で届く、
はい。でその反面ですね、お店のバックヤードは戦場のような状態なんだそうです、はい。大量の注文に応えるのはやっぱり非常に大変なんですね、うん。それでも元気寿司の佐伯隆社長は、賃料が高い都市部で利益を出すには必要な仕組みだというふうに話しているそうです、
はい。この渋谷道玄坂店の、ね、お客さんの滞在時間、これは通常の回転レーンも備えている魚べいの郊外店よりも平均で10分短いそうなんですね。でこれで客数が増えた分、売り上げは1.5倍に拡大したんですって、タッチパネルからの注文内容はレジで一括管理されるんですね。なので会計の時にお皿を数える手間がかからずにね、店員の人件費を圧縮できるわけです。
お皿を数える時間すらもったいないということなんですね。
そういうことですね。
すごいですね、
うん。佐伯社長は次もね、新宿だとか池袋といったその繁華街に同じタイプのお店を出す予定だというふうに言ってるんですね。
それからですね、グルメ系の海鮮三崎港を運営する京樽、
はい、
こちらも東京の新宿あるいは町田といったところに回らない新型店を出店しています。ただしこちらは上2段が特急レーンで、下1段は低速レーンらしいんですね、
はい。
で京樽は特急レーンだけではお寿司を見てから選ぶというこれまでの回転寿司の楽しみがなくなってしまうと、うんうんうん。そのために下1段をあえて低速にして、タッチパネルには載せていないメニューみたいなものも流しながらこうおすすめを見せているということらしいんですね、
で低速レーンには頻繁に、ね、商品が登場して、その度に店員が放送でアピールするわけですね、で数百円のお皿でもレーンを1往復する間に面白いようにお客さんが手を伸ばすんですよね、付加価値の高いお寿司を出せるグルメ系ならではの工夫ですよね、
はい
はい。こうしたその新しいジャンルの寿司店が都市部で増えていきそうです、
そしてですね、回転寿司の売りであるうまい、早い、安いという要素にも驚きの進化が見られているそうなんですね、はい。鮮魚を武器に郊外の立地で大手と向き合っているのが RDC という会社の魚卸回転寿司大丸水産です、うん、このお店ではホッケとかニシン、ホッキ貝といったような北海道の市場直送の新鮮な魚介を店員さんがお客さんの目の前でさばいてくれるんだそうです、はい、これをですね、うん、北海道以外の回転寿司で、うん、しかも一皿200円以下で食べられる機会というのはそうないですよね。
そうですよね。この会社はグルメ系回転寿司の合転寿司が主力なんですけれども、うん、神奈川や千葉を中心に大丸水産も出店していく構えなんですね、
はい、
で大丸水産は大ぶりの生ホタテやカキといった一部のネタは157円のお皿で提供しているんですが、はい、メニューのおよそ8割は105円なんですね。例えば生ホッケは2貫で105円でネタは小ぶりなんですが、さらっとした油にプリッとした食感でね、鮮度の良さは感じられました。
ちなみに RDC の丸山明常務は築地などからも仕入れているんですが、うん、それだけではスーパーに並ぶ鮮魚と同じですと、
うんうん、
で大丸水産は北海道の漁業組合と組んで水揚げの翌日に各店舗に魚介が届くという点を強調しているそうです、う
ん、市場からの、ね、仕入れ方も独特なんですね、
はい、
実は大丸水産は市場の競りのピークタイムを避けて売れ残った魚介を安く買い付けてるんですね。あとその仕込みができる店員を、ね、配置する分人件費はかさみますよね、
はい、
なんですがセントラルキッチンを使う中間コストというのが削減できて、お店のライブ感も演出できるんですね。
あのお寿司屋さんのライブ感というのは食事を楽しむ上でのポイントになりますから、
う
ん、
そうですよね、
これ一石二鳥ですよね、
はい、ただしね、付加価値の高い寿司ネタをめぐってはね、大手も対応を進めてるんですね、
はい、
くら寿司は寿司皿をね2枚重ねた200円の高級ネタだとかね、
はい、
珍しい愛媛産のみかん風味の養殖ぶりというのを唯一提供していたりするんですね。
不思議なんですよね、
うん、
みかん風味っていうのはね、
うん、これはですね、出荷前にみかんの皮をね餌に加えてるんですね。そうすると切り身が香るということなんです。
は
でね、その今後もね、レモンぶりだとかゆずぶりとかそういうのも増やしていく予定らしいです。
面白いですね。
面白いですねこれ、
はい、
であとね、最大手のスシローも本腰を入れ始めたんですね。スシローは去年7月から一部の店舗で一皿189円の月替わり商品をテストしていて、
はい、
3月は重さ100キロを超える本マグロの中トロ1貫、
うん、
多めに盛られた北海道産のイクラといったね5品を展開してるんですね。
ですね。
で本マグロの中トロは105円のね南マグロの中トロより大ぶりで、油がくどくないんですね。満足度の高い一皿でした。
へえ。この運営するあきんどスシローの豊崎健一社長は、うん、189円はお客が割安感を感じられるギリギリのライン、はい、これまでよりグレードの高い食材を使える上により良いものを少し食べたいというシニアの方の要望にも応えられるというふうに狙いを話しています、
うんうん、
でこの189円のお皿を先行導入したスシロー川崎第一景品店では、うん、客単価が 3% から 8% もアップしているそうなんですね。
うん、
でこれを受けてスシローは夏頃までに全店で189円のお皿を提供する予定です、
うん、
高級ネタとして知られる池赤貝やイサキなども検討していると、
うん、
高級ネタは大量仕入れが難しいんですけれども、はい、地域限定という形でも積極的に出していきたいということなんですね。
ね。で一方でね、そのサイドメニューの強化で幅広い客層を捉えようとして動くのはくら寿司なんですね、うん、去年11月から7種の魚介醤油ラーメンの販売を始めました。これもどっかでね来ましたよね、
はい、
チェックマンが ね
紹介してくれましたね。1
杯367円です、
はい、
でこのラーメン各店で毎日魚介で出汁を取ってます、ね、
うん、
でそれに鶏ガラ醤油だとか魚粉を加えた無添加スープというのは出汁が効きつつも後味があっさりしていてお寿司によく合うんですね。
へ
で2ヶ月足らずで100万食を突破するヒット商品に育ってるんです。クラコーポレーションは本当はねラーメン専門店に行きたいけれども、子供が喜ぶ回転寿司を選んだ父親だとか若い人が支持しているんだというふうに言ってるんですね。
お父さんって大変なんですね。まあこのラーメンの導入によって心配だった客単価は減らずに、うん、むしろお客の数は増えたんだそうです、
うん、
でそこで3月からですね、うん、新作の寿司屋の天丼というメニューを追加するそうです。でこの寿司屋の天丼は7種の魚介だし、これはあれと同じですね、ラーメンと同じですね、
はい、
をタレに加えたあっさり味の小盛りの天丼です、うん、でこれ本紙の写真を見てみるとですね、
はい、
3本のエビ天、
うん、
それからイカ、海苔、
うん、
大葉の天ぷらが入っていて、これで399円ですから結構お得感ありますね、はい、これですね、去年の暮れから九州でテスト販売をしていたらしいんですけれども、はい、鉄火丼や海鮮丼を抜いてトップの実績だったんだそうです、でクラコーポレーションは丼専門店に行っていた男性一人客などを取り込んだ結果として、特に14時から17時といったアイドルタイムの売り上げが明らかに増えたと話しています、
確かにね、そこあるかもしれないですね。
そうですね、
寿司屋の天丼、いいですねこれも ね、
ね
でグルメ系を、ね、脅かす付加価値の高いネタだとかサイドメニューの充実でね、ファミレス化する105円均一の大手にファストフード感覚の新型店だとか、割安な鮮魚で立ち向かう中堅チェーンという、こういう構図ですよね、
はい、
ここ数年でね競争が激しくなって、うまい早い安いという強みが格段にレベルアップしてるんですね、この回転寿司というのは、はい、まさに今が旬です。
あ、回転寿司自体が旬ということですね、なるほど、
はい、
週刊日経トレンディ、今回は激変回転寿司ウォーズと題してお送りしています。後半はですね、さらにアバンギャルドのお店がたくさん登場します。
はい、週刊日経トレンディ、今週は激変回転寿司ウォーズと題してお届けしています。後半はね、回転寿司をお得に使いこなす技をご紹介します。
お得に使いこなす技ですか。
どういうことなんですかねっていうことだと思われるかもしれないですが、
家電店とかだったらわかるんですけど
これはどういうことかというと、100種類近くあるメニューの中から食材原価率が高い一皿を選ぶというのが近道ですね、お得になるにはね。
原価率でメニューを選ぶんですか？
そうですね、はい。
もともと回転寿司は飲食業界の中でも原価率が高い業態なんですよね、仕入れ時期やチェーンなどで異なるんですけれども、105円均一のある有力チェーンの去年11月の食材原価率表というのを見てみると、
そうなんです、これを、ね、取り入れたんですね、
これがあるというのがすごいですけど、
入手したんですね
食材原価率が 50% を上回ったネタはおよそ 65% の生ズワイガニ、同じく 63% の養殖のタイ、53% の養殖のウナギだったと、
はい、
これは食べとけっていうことですよね。
その通りです
いやどれも好きですけど、
でね、ここはね面白いことがあったんですね。意外にもね、畜養の南マグロの中トロだとか、赤身として提供される天然のメバチマグロ、キハダマグロの食材原価率というのはおよそ 38% から 40% にとどまってるんですね、
はい、
で南マグロは仕入れ値は高いんですけれども、ネタを小型にしたりとか一皿一貫とかっていうふうに数を減らして原価を調整してるんですね、
はい、
でところがメバチやキハダマグロというのは事情が違ってくるんですね。実は去年海賊の出没によってね、漁獲量が減っていたインド洋でマグロ船の操業が再開されたんですね、
はあ、
それで冷凍メバチといったものの輸入量が増えてダブつき感があるほどだということなんです。
海賊の動向が回転寿司の食材原価率に影響するってすごいです ね、
すごい話です。
グローバルですね、
グローバル展開ですね、
はい、
であとこの脂が乗った養殖サーモンが寿司ネタの新定番として台頭してきたこともマグロの赤身の原価率が意外に低い要因の一つなんですね。
なるほど。試しに105円均一チェーンが出すマグロとサーモンを比べてみると、ネタの重さは多少違うんですが、味わいにあまり違いはなかったということです、業界関係者によると105円で出せるグレードのネタというのは選択肢が限られて差がつきにくいんだそうです、
はい、一方でシャリの方ですね、はい、こちらは握りを担う寿司ロボットが非常に進化してまして、
はい、
格段に仕上がりが良くなってるんですね、
はい、
で大手チェーンが採用するスズモ機構の寿司ロボットというのは、
はい、
2005年頃からお米を一定量に分ける機構に串刃というのを採用しました。
串刃っていうのは要するに串みたいに、刃がこう細かくこう分かれているっていう形になってるわけですよね、
でそれまではね平板のシャッター刃でシャリを切り分けるという方式で、
はい、
つまり切っちゃうわけですよね。
もうバスンと切っちゃうから、お米粒が途中でこう切れちゃったりしてるってことですよね。
切れてるんです、はい、そうすると米粒の断面から水分が出てきてね、乾きやすく食べるとザラつき感というのがあったんですね、
はい、
一方でその串刃というのはこの米粒を傷つけず潰さないということなので、シャリが口の中で優しくほぐれるんですね、高級寿司の職人からも高い評価を受けているそうですよ。
ここからが面白いんですけれども、このスズモ機構の設計上、シャリの形状がいいのは1貫 20g なんだそうです、はい、特 ところが、うん、実際に3つのチェーンのシャリの重さを測ってみたところ、うん、一応に1貫 18g だったと、はい、たった 2g の差でも、まあ、毎日消費される量だとか考えると明らかに違いますよね、うん、はい、で最近は1貫 16g への変更を検討する大手チェーンもあって、うん、シャリはどんどん小さくなる傾向にあるらしいんですよ。
そうなんですね。これはどういうことかというと、今後ね、量を食べられないシニア客が増えるということで、一人当たりのお皿の数が減るのを防ぐ狙いなんですね。まあ、確かにそうなんですよ ね。ご飯の量が多いとあまり
食べない、早く満腹になりますからね、
食べなくなっちゃう、そういうことなんですよね。でもちろんシャリの費用が減らせるっていうことはあると思うんですけれども、はい、シャリだけを小さくすれば食べた時にネタを大きく感じさせるという効果もあるんですね。それからね、100円均一の大手チェーンの構成に対して、地方の中小グルメ系回転寿司の中にはね、大手が真似できない圧倒努力方法で大繁盛しているお店もあるんですね。
ここからすごいですよ。
はい、愛知県に2店ある超グルメ回転寿司武蔵丸の回転レーンには、豊橋市の河合さんがイラゴで釣ったタチウオといったようなね、ポップをつけた地魚のお寿司が回ってるんですね、
はい、
この地魚を取ったのはプロの漁師ではなくて一般の釣り人なんです。
本誌に写真が載ってるんですけど、うん、あのお店の看板にですね、釣りたて魚、うん、買い取ります一般の釣り人がお店にお魚を売るという業態になっておりまして、日経トレンディが2月に取材をした際、武蔵丸に地元の男性が持ち込んだのは、うん、釣りたてのカサゴ6匹、うん、計 2.1 キロだったそうです、はい、で店員さんがその場で計量して買取額を伝えてですね、うん、男性の方は2100円を手にしたと、はい、で店内には釣った魚を誇らしげに持つ男性の写真、はい、これもだから漁師の方じゃなくて釣り人なんですけども の写真が貼り出されている。
はい、
でその仕入れコストは高くつくこともあるんですが、うん、店員さんの目利きのスキルを養えると、うん、で何より単に鮮度がいいだけではなく、釣り人の顔が見える産直寿司へのお客の反応がいいというふうに店長がお話しされているということなんですね。
はいはい、
でその実際に魚を持ち込んだ釣り人の方が、うん、後で家族を連れて食べに来ることもあると。
これは本当すごいうまいシステムですよね。だって売ったらそれで手にするわけですね、はい、そのお金を持ってそこでまた食べるってことなので、
食べに来るわけですからね。
なんかすごいうまいシステムだと思いません？
ちなみに去年はだいたい600件ほどの持ち込みがあったそうです、ね。でもね、まだすごいんです、
はい、
ね、
さあ行きましょうか、
はい、
イベリコ豚のホニクビール煮からワインで大胆にフランベした巨大なマグロのステーキまで出す回転寿司というのもあるわけですね。
お寿司屋じゃないですよねこれ。
はい、神奈川県小田原市の味わい回転寿司禅というところなんですけども、はい、ここには105円から980円皿のね、お寿司以外にフレンチの要素を取り入れたサイドメニューというのがたくさん並んでるわけです、
はい、
例えば先ほどね、イベリコ豚の頬肉ビール煮というのは980円、
はい、
伊勢海老のアヒージョは1260円です、
はい、
で運営会社であるアルチザンの西尾明社長によるとね、煮込みやテリーヌ、コンフィといったフランス料理は実は1週間から2週間保存できて、廃棄ロスが少ない有料メニューだということです。
その有料メニューかどうか分かりませんけどそのコンフィとかを回転寿司屋で出す理由がどこにもないような気がするんですけどね。このお店はですね、回転レーンの他にワインセラーですとか、うん、イベリコ豚の生ハムの塊が並んでいると、うん、でワインあるいはベルギービールといったものも、うん、マニアックな銘柄まで含めて数百種類揃っていて、うん、店内は回転レーンがあるビストロといった雰囲気ですっていうか、ビストロですよねこれ、
うん、そうですね。
お寿司が出るビストロって言った方が早いですよね。でまあ、お酒を飲んで、
う
ん、こう思わずね、こういい感じになってきたお客さんから西洋料理の注文がひっきりなしに舞い込んで、客単価がですね5000円以上になることも珍しくない。
素晴らしいですね。
今後は店員さんにのれん分けする形で、うん、回転寿司割烹といったような新しい業態に挑戦する計画だということなんですが、
いやいや、
もうちょっと行ってみたいですね。
ねえ、
すごいですね。
なんか面白いというか新しい業態っていろいろあるんだなって感じですよね。
突き抜けてます、
はいはい。でね、地方の元気な中小の回転寿司チェーンの裏には大手に負けない切り札を提供する仕掛け人がいるんですね、
はい。
でその一社が京都の水産物販売の食市というところなんですね、
はい。
で全国100以上の漁港から配送している食市が扱うのは水揚げが不安定だったり見た目が悪いということでね、市場にはあまり出回らない全国のマイナーなお魚なんですね。で実は地元の漁師が好んで食べる美味しいマイナーな魚というのも多いんです。
もう知る人ぞ知るみたいなあれになるわけですね。
そこがちょっとまたそそりますね。
ちょっとそそられますよね。
で回転寿司店にとっては差別化になってお客さんの満足度も高まるわけですね、うん。他のお店にはないネタを扱えるから回転寿司店からの引き合いというのが多いそうです。
なるほど、うん。関西で5店舗を展開する回転江戸前寿司トレトレ屋というところがこの食市の得意先なんだそうですが、うんうん、大阪市の三国店を見てみると、うん、三島おこぜ、うん、釜狩りといった、うん、まあ、本当聞いたことがないような寿司ネタが回転レーンを流れていたそうです、
うん。例えば釜狩りのお寿司というのはタイのように血合いが綺麗で鮮度の良さを伺わせるんですね、うん。で三島おこぜも味はフグのように淡白なんですがプリッとした身の、ね、食感が面白いお魚なんですね。でいずれも2貫273円で、まあ、珍しいじゃないですか。なのでお客さんが次々に手を伸ばしてましたね、はい。今は関西のチェーンというのが中心なんですが関東からも引き合いが多いということで今後さらに広がりそうですよ、はあ。
まあ、この他にも日経トレンディ4月号にはお店の注文数ベスト5ですとか、うん、主要ネタの原価率といったかなりコアな情報が載っていますので、はい、ぜひ読んでみていただきたいと思います、うん。週刊日経トレンディ今回は激変回転寿司ウォーズと題してお届けしました。
よしーつチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週も先週に引き続きヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヨッシーさん、僕的に10点以下をつけられないアイテムっていうのがどんどんどんどん出てきてしまっていてですねある意味危機感を持っていたりもするんですけれどもさあ今週ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、 P&G がですね、はい、4月上旬に発売する予定の電動シェーバブラウンクールテックという商品です、
うん。どういったところが特徴なんでしょう、
は
い。
特徴はですね、名前がクールテックとなってますけれども、うん、反り心地が冷たいという、う
ん。でも電動シェーバーですよね。
そうですね、これがですね、うん、まあ、今までと全く発想が変わってるというかですね、今までの電動シェーバーというのは、うん、いかに反り味を良くするかというかですね、
はい、
刃の枚数を増やすであるとか角度を鋭角にするということで、反り味というものを競ってたんですけれども、この商品が着目したのは肌にいかに優しくするかっていうところなんですよ。
まあ、最近ね、男性もスキンケアのことを考えたりしてますからね、
はい。それで、まあ肌がですね、ひりついてしまったり赤みが出てしまったりというものをどうやって防げばいいかということで、冷たくするのがいいと、冷やすのがいいと、
冷やすのが そうっていう、
はい。そこでそのヘッドのところに、まあ、冷たくなるですね、まあ、ヒートシンクを取り付けてあると。
はあ、まあ、確かに僕も結構カミソリ負けとかをしてしまう方なので、はい、ね、これどうしたらいいのかなと思う時があったんですが、だからといって冷やしながらそれっていう発想は
ねえ、
すごいですね。
あんまりなかったですよね。だから構造的にそのヒートシンクっていうのはどういうふうなことなんですか。はい、
まあ、刃がですね、2つ、ついてまして、うん、その真ん中に、うん、上から見るとその反る面から見ると非常に細長い、うん、アルミの金属板みたいなものがついてまして、うん、そこがすごい冷たくなるんですね、はい。だいたい20度ぐらい下げられる、
あ、そんなに冷たくなるんですか。
はい、でそれはまあ、パカッと開けますと中にその板状のものが入ってまして、うん、肌に当たる部分が非常に冷たくなると、うん、で逆にその下の方は非常に熱くなる、要するに熱を交換しているということですね、
はい。斬新ですね、それ
ね。斬新ですね、うん。実際のその反り味というかはどんな感じなんですかね。
は
い、
反り味はですね、まあ、正直言って、今までのものと比べるとですね、うん、非常に反れてるという実感があんまりないんですね。というのは 非常に滑らかで、私が今まで使っていたものと比べると、うん、今までのものはかなり、まあ、ジョリジョリというかですね、
ですよね、
反れてるって感じがするんですけども、
反れてる感ってありますよね、
はい、それはあんまり感じられないんですけれども、うん、じゃあまあ反れてないかというと、まあ、きちんと反れてる。ただブラウンのラインナップの中で見ると、うん、最上級クラスの商品ではなくて、どちらかというとエントリーモデルのところに加えられているので、うん、その反り味追求するとやはり上の方のモデルがいいかなとは思いますね、
うん、なかなか興味深い商品です、うん、さあそれではヨシーズスコア参りましょう。このブラウンクールテックホニャララ度を10点満点でお願いします。
斬新度7点ということで、う
ん、おでも、うん、ヨッシーさんが7点というとものすごく辛い点がついてる、ね、印象がありますけれども、
は
い、
まあ、やはり反り味がもっと高いものと組み合わせるとさらに良かったのかなという気がします。
確かにね。ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは P&G の電動ヒゲ剃りブラウンクールテックでした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さあということでですね、後半はかなりアバンギャルドなお寿司屋さんの話題をお届けしたんですが、なんとこの番組のミキサーであるメカダさんがですね、先ほどのイベリコ豚の頬肉ビール煮が出るビストロ風回転寿司、味わい回転寿司全、行ったことがあるということで、緊急出演、
はい行ってまいりました。
どうでした？
本当に普通のお寿司を食べにその店に行ったんですけれども、
知らずに入ったんですね、
はい、あれ寿司を食べに来たのになんでだろうっていうちょっと錯覚に陥ったんですけども
でも例えば、うん、お寿司好きな彼と、うん、フランス料理が好きな彼女がデートするには最高かもしれない。
確かにね
そんな事例あるのかっていう話ですけど、
マイナーな事例ですね回転寿司ね、まあ、本当にこういった変わり種がいっぱい出てきて庶民の味方で楽しいものになっていってほしいですよね、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫い高志でした。